正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
小木恵美子です。
月が変わりました。8月1日になりました。午後1時を回りました、はい、7月の終わりから8月の初めが1年のうちでも一番気温が上がる、平年ですとね、一番上がる時期、なのでそうやって考えると、その暑さのピークが過ぎるとその年の折り返し点っていう感じは僕はすごく持ってるので、皆さんいかがですかね。そんな感覚ないかな。
でも夏って感じ、海ってね、なんかお盆過ぎたら海に入っちゃいけないって子供の時教えられてだからそれまでがもうなんか海に行くには、でこの8月1日あもう早く海に行かなきゃっていう気持ちになるのが私の8月1日です、
ね、夏休みっていう印象もすごいありますよ ね、はい、あ今日はちなみにですね、水の日なんだそうですよ、はい、
あそうです。
1977年に節水の呼びかけということで、この日8月1日が水の日というふうに決められたということです、
はい
はい、さて今日はですね、はい、後半に実はまた素敵なゲスト、前半はですね海ではなくて山のお話をしたいなというふうに思います、
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
今日はですね、後半は、海のお話、海にまつわるお話というのかな、
はい、
ゲストをお招きするんですが、前半は私の方からちょっとね、森の話、
森の話ですか、
したいなと思います、はい、日本のその国土全体の7割はもう森林なんですよ、
そうですよね、
まあ、だいぶ前この番組でもね、お届けしました、はい、7割が森林だ、
はい、
でなので日本というのは世界有数の森林大国だけれどもなんですが、実は日本というのは世界有数の森林大国でありながら、同時に木材輸入大国でもあるんです。皆さんね、クリアカットっていう言葉聞いたことありますかね。クリアカット、森林とか木材とかの分野でのクリアカットってどういうことかっていうと、山全体を伐採してしまって、綺麗なまあ、ハゲ山というのかな、
クリアになっちゃった、
全部クリアにカットしちゃう、
で
それが実は例えばカナダの太平洋沿岸部の森林が豊かなところであるとかね、
はい、
あちこちにそういうものが少し前にできていて、でその場所をクリアカット、伐採してしまったその木はどこに行くかというと、日本に結構来てる。
そうなんですか、
うん、そのあたりからそのね、日本というのはそのなんでしょうね、自分の国土にある、木を使うんじゃなくて、海外からの木をどんどん輸入しているというのが、どんどんなんでしょうね、そちらの方向に行ってしまっているということだそうです。
そうなんですね、あるのに来てるから、
うん、そう、まあ、いろんな理由が、ね、あると思うんですけどね、
は
い、でね、今いろんな意味でその食料自給率とか、はい、エネルギー自給率、
はい、
というのが毎日のように話題になっていますよね。
ありますよね。
でこれと同じように木材自給率というのもありまして、
はい、
でこの木材自給率というのは国内で消費されている木材のうち国産材が占める割合のことなんですね、
はい、
でですね、2020年、これ最新データですが、2020年の木材自給率は 41.8%、 一番少なかったのが2002年、なんと 18.8% の木材自給率だったんですって、
そうですか、
うん、なのでこの頃に比べたらだいぶこうね、うん、ここ20年ぐらいでほぼ2倍近くに回復してて、日本の木材を使うようにはなってきているんです。
本当ですね、
うん、でもね、国土の7割が森なわけなので、
はい、
まだまだこの2020年の 41.8% というのはもっと自給率は上げられますよね。
ね
え、うん、やっぱりこの数字は小さいと言わざるを得ないと。でこの木材自給率が小さい理由、大体皆さん想像されると思いますが、日本の木材よりも海外から輸入した方が安い。
そこなんですよね。
そう、大量に輸入することでコストを抑え、はい、で、うん、国産材よりも安く済むと。
はい、
ね、じゃあその国産材のね消費をどんどん増やせばいいじゃないかと、
うん、
言っても、あの林業される方の人手不足であったりとかね、
はい、
あのなかなか思うようにいかない現状があります。だからほとんどのその住宅っていうのは海外からの、 あの木材を使っている。でそんな中、ここ数年のコロナ禍で、はい、いわゆるウッドショック
っ
ていうのが
起きてるんです
ね。はい、それ知りました
。
あのエネルギー不安があって運搬費用が上がって、はい、木材輸入量が今は減少しています。林野庁の調べでは2020年の木材輸入量は前年に比べると 15% も減少しています。コロナ禍の影響かなり大きいですね。
はい、
このコロナ禍を受けてこれはいい方向なのかな、逆に今は国産材の注目は集まっていると。あのビルを作るにあたってもここは木材使ってますとかね、
うん、
これも日本の木材なんですっていうのが話題に結構なってきているんです、
ね、だんだんなってきましたね。
はい、
はい、
あの2025年の大阪万博でも日本の木材を使った大きな大屋根でしたっけ、なんかすごい構造物を作るっていうのが話題になってますよ ね。
はい、
でまあ、そんな中その私たちがその木材自給率をさらに上げるためにできることは何かと、まずその林業とか森の現状を知ることがまず大事なのかなと。
そうですね。
でこういう僕もそんなに詳しくないのでね、
うん、
でその現状を知った上でいかにその国産材を利用していくか、それを考え出すと、あこれコスト下げてどんどんこれ流通できるなとかアイデアがどんどん浮かんでくるじゃないですか。
はい、
でもやっぱり日本の多くの人たちがこれを知ることがまず大事かなと思うんですね。 まあ、その一人一人がこう意識してね、国産材を利用すると。だって海外の資源をわざわざ使うことないじゃないですか。
いや本当になんかね、うん、あの木だってやっぱりその風土に合ったあのものが、うん、まあ、木だけじゃないですけれどもね、それいいって言うじゃないですか、
うん、
だから私はもう当然国産をと思ったんですけど、うん、国産の木の事情を聞くとびっくりしました。
でこれはね、あの木だけではなくてね、小麦が世界的にもう足りないと言ってるじゃないですか、
はい、
で確かに僕もパスタとか好きだしパンも好きだし、うん、でもね、もともと日本ってお米じゃないですか、
はい、
ご飯食べたらいいじゃないですか、もともと食べてる民族だから でもあの政府としては減反って言ってね、
うん、
どんどん田んぼ減らしたりとかしてる方向であったりとか、あとは日本ってね、あのもう一つ水が豊かなんですよ。水資源はめちゃめちゃ豊富なんです、
はい、
雨が多い地域でもあるしね、うん、日本というのはもともとね、なので日本固有の資源っていうのはたくさんあるので、そのコロナ禍ウクライナ情勢の今の時期にそっちにどんどん目を向けていってね、ちっちゃいちっぽけな日本列島ですけども、でもやっぱりこんな世の中の中、あの日本も全然これからやっていけるんじゃないかな。
いや私は素晴らしい国だと本当に思います。
ちょっとこの今日は木材森林に目を向けてね、
はい、
そういう思いがあったのでちょっとお話ししたんですけど、皆さんどのようにお考えでしょうかね。なんかご意見があればね、うん、あのぜひあのこの番組の方まで後ほどまた宛先ご紹介しますのでね、お寄せいただきたいと思います。さてここで一曲お届けしましょう。
ザ・ビートルズでノルウェーの森。 ビートルズでノルウェーの森をお届けしました。
さて後半は素敵なゲストをお招きしているんですが、
はい、
あの月に1回ね、あの漁業関係のお話をお届けしているわけなんですが、だいたいその真っ黒に日焼けしたいかつい ね, ね
海からのね
海の男っていう方が来られるんですが、今日は全く雰囲気が違う
ちょっと
若い女性の方に来ていただきました。
そうなんです、
はい、
兵庫県農林水産部というところがございまして、その中でも水産漁港課漁業経営班水産普及担当でいらっしゃるんですね。はい、今日のお客様は杉本真央さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。お仕事場所はどちらなんですか？
私は県庁、神戸市の、はい、中央区の元町のちょっと山側のところに、うん、
はいはいはい、はい、その場所はねすごくお似合いですよね
まあオフィス街みたいに ね、はい、県庁の中でお仕事なさって
る。でもちろん県でもそういうね、はい、担当がある。今日はその部署のお話をしていただけるということなんですが、兵庫県農林水産部の漁業経営班ということなんですが分かりやすくどのような仕事を今されてるんですか？
主に私が担当しているのはですね、はい、瀬戸内海の海苔や牡蠣といった養殖業の振興であったり、うん、あと水産物のこう川下から川上で の流通に関する業務というものを行っています。
うーん、流通に関するということ
で、ね、ということは漁された、まあ、その漁そのものであったり、
はい、
漁で取れた美味しい食べ物を皆さんに知ってもらう、
うん、そうですね。
なるほどね。いろいろ体験とかありますよね漁業の体験とか
あった
りですよね。
はい、そうですね。
で、この度全国豊かな海づくり大会兵庫大会というのがあるんだそうですね。
そうですね、うん、今年の11月に天皇皇后両陛下もご臨席されるその全国豊かな海づくり大会というのが明石市で開催されるんですけれど、
うん、
その大会をより一層盛り上げていくために第一次兵庫お魚内閣総選挙の開催の担当もしております。
楽しそう
なるほど、ズバリですからそういうお仕事なんだね。漁業を広めようっていう、
うん、
まあ、第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会、
ねえ楽しみですね、
はい
はい、
11月にあると、
はい、
うん、でその中で第1次兵庫お魚内閣総選挙、
楽しそう
これの担当、
はい、
ね、これは一体どのようなものなのかもう少し詳しくお話しいただけますか？
はい、お魚内閣総選挙とは瀬戸内海であれば先ほど述べたような海苔や牡蠣や鯛など日本海であれば牡蠣やホタルイカなどを問いたさまざまな水産物たちが、兵庫県だけでお魚内閣を作ったらどんな魚がどの大臣にふさわしいかを皆さんの投票で決めちゃいましょうという企画になっています。
それはその会場で投票、要するに選挙をすると。
いや、特設の公式のホームページっていうのを、はい、作りまして、
はい、
でウェブで投票いただくという形で、
ウェブ投票、
はい、
なんかね、手元の資料ですと総務大臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣ずらずらっとこう
大臣名
がありますが、はい、ありますが、
はい、
どうやって選びますかね。
今ですね、県内各地の漁協さんから推薦が上がった水産物っていうのが大臣の候補として5業種ぐらい上がっていまして、その中からどれが一番ふさわしいかっていうのを選んでいただくというような形になっていまして、
はい、
例えばですね、総務大臣であれば、
うん、
今だとマダイ、マダコ、サバ、スルメイカなどが挙げられています、まあ、日頃食べる機会とか馴染みが深いっていうののキャッチフレーズからこういう魚種が挙げられていて、でその中からどれが一番ふさわしいかっていうのを皆さんにウェブで投票していただくような。
法務大臣ってあるじゃないですか、
はい、
これはどのようなイメージで。
法務大臣はキャッチフレーズっていうのがあるんですけど、うん、はい、キャッチフレーズのイメージがですね、
うん、
見た目がいかついとか大きさで存在感があるとかそういうようなところから魚種を選んでいただく。
この資料によりますと法務大臣のキャッチフレーズは海の番人って書いてますが、はいはい、うん、まさにそういう感じで。
そういう感じの
具体的に言うと例えばなんだろう、
今ですと
おこぜとかかな。
おこぜも上がってました
。はい、
あとハモであったり、
うん、ハモもね、
あんこうとか。
あんこもいかついです。美味しいけどいかついね。
そうですね、
はいはいはい、なんとなく分かってきましたね。
あ、よかった
ちなみにですね、私天気予報仕事ですので、
はい、
一応ね管轄は国土交通省なんです。
本当ですね。
で、はい、すね、国土交通大臣のキャッチフレーズは、はい、産地へゴーって、はい、これは、
はい、イメージがありまして、はい、産地でこそ食べれる美味しい魚っていうものがイメージとしてあって、はいはい、今上がっているのがですね、
うん、
生しらすであったり、
はいはい、
あと牡蠣、焼いた牡蠣であったり、
はい、
あとサワラとかズワイガニというのが今は候補として上がってます。
なるほど。
もう一つだけね、
はい、
子ども大臣、キャッチフレーズがすくすく育て、
はい、
いいですね。
これはその候補の魚は何になります
か？ガザミであったり、ガザミってワタリガニ、
ワタリガニ
と日本海の方であればセコガニであったり、
はい、セコガニ、
あとは兵庫県が栽培漁業とい って稚魚のちっちゃい魚の放流とかを頑張ってるような魚が候補として上がってて、うん、ヒラメとかそういうのが今は上がってますね。
なんかねこういうお話を伺ってるとやっぱりめちゃくちゃ魚詳しかったり、
お魚大好き、
大好きです。
あ、
やっぱりご自分でこの仕事をもちろん選んで、
はい、
もともと例えば専門というかその学生の頃、
いえ水産のこういう関係に仕事に就きたいっていう夢はあったんですけど、うん、大学は全く違うことをしていて、
うん、
環境の関係の、はい、勉強をしてました。
そうですか、
はい、
でもこの仕事に就きたいと思ったきっかけは何ですか？
やっぱり動物が好きっていうところが、はい、やっぱり最初にあって、今言ったら何なんですけど、公務員の水産職か水族館の飼育員さんになるのが夢だったんです。
今はぴったりのお仕事でしょう。お魚内閣総選挙の担当ということで、
はい、
いくつか挙げていただきましたけれども、このお魚内閣総選挙をもう少し詳しく日時などね、ありましたらご紹介ください。
はいはい、選挙の告示日っていう、選挙やりますよっていう告示日は8月5日の金曜日で、投票の期間っていうのは同じ5日の金曜日から11月6日までです。でまた選挙の結果や組閣発表の日は海づくり大会の前日でもある11月12日土曜日に行われます。
ウェブによる投票、ネットによる投票ということになりますね、はい、なるほど。まあいろいろ詳しい情報は公式のホームページがあるということなんですね、
はいはい、具体的な詳細というのはまだまだ検討中でして、皆様にもこの選挙の盛り上げ役になっていただけるような内容を今絶賛考え中です。
考え中、
はい、
いいですね。そうですよ、やっぱり支援者も増えてね、
はい、
来るかもしれませんよね、うん、絶対ひらめさんとかね、まなこさんとか ね
でお魚って言ってもやっぱりお魚全体好きな僕なんか全部好きなんですけども、やっぱり種類によってはこれですから、うなぎなんかいいしな、
でも
うなぎはこの後で取るんだ、アナゴとか ね
美味しい、いやもう私も大好きですよ、魚魚介でもね、
カニ
もいいし、ね、いいですね
なんかお腹が空いてきましたら、なるほど、お魚内閣総選挙、
はい、
投票期間が、8月の5日から、11月の6日のこの期間と、
はい、
いうことになります。組閣発表が11月の12日ということですね。
ふるってご応募いただきたいと思います、
は
い、
まだまだ、ね、お話伺いたいんですが、ちょっと時間がね、そろそろなので、最後にラジオ機の皆さんに向けてメッセージもしございましたら、
はい、今日はお招きいただき誠にありがとうございました。選挙の告示日は海づくり大会100日前イベントでもありますので、漁業協同組合の方々であったり県民の多くの皆様と共に一緒に盛り上げていきたいと考えています。ぜひ告示日の8月5日には公式ホームページの兵庫お魚内閣総選挙と検索いただき投票にご参加いただけたらと思います。
はい、
ありがとうございます。本日のお客様、兵庫県農林水産部水産漁港課漁業経営班水産普及担当でいらっしゃいます杉本真央さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年、今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、 海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日は月始めということで、先月のね、プレゼントの当選者の発表をしたいと思います。はい、毎月ですね、防災グッズのプレゼントをねさせていただいていますが、先月7月分の当選者はこちらです。
はい、本当たくさんのメッセージいつもありがとうございます。ラジオネーム心の妖精さんとかね、ケイさん、いろんな方々からいただいておりますね。もうちょっとラジオネームだけでも読ませていただきたい。ラジオネームのりぴーさん、ありがとうございます。そして堺市のターチンさん、いろんな方からその他もいただいておりますが、この方に決まりました。大阪市この花区からいただきました、ボルケーノさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、メッセージもちょっとだけね読ませていただきたいんですが、宇宙の天気面白そうですね。前から気になっているのですが、空中だけでなく水の中でも匂いの伝達早く伝わりますが、宇宙空間でも匂いの伝達や匂いそのものがあるのでしょうか、というようなメッセージもいただいておりました。
匂いに注目されてる
ね。
いやそれは僕も知らない、ちょっと勉強してみようかな。
なんかこれ調べてくれというメッセージなんでしょうかね。
ねえ、もしかしたら詳しいのかもしれない、ね、
大阪市この花区からいただきました、ボルケーノさん、はい、ありがとうございます。これまさきさんの課題になったかもしれませんよ。はい、ボルケーノさんおめでとうございます。まあ、こんな風に皆さんからもいろんなメッセージお待ちしています。そしてねご応募ください、プレゼントしたいと思います。おはがきお便りの場合は郵便番号650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。今月も防災グッズプレゼントありますので、はい、どしどしご応募ご感想お寄せください。ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。